こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではちょっと今日はなんかいくつかね、ありがたいことにコメントとかお便りとかいただいていて、まあ、先日公開したのもお便りからみたいな感じで、の答えからみたいな感じで進めたと思うんですけれども、まあ、ちょっとそのような流れで、いけたらなと、思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあ早速今回、まあ、2件から3、時間あれば3件ぐらい、まあ、答えてっていうようなことができたらと、思っております。はい。じゃあ、早速なんですけれども、1件目から進めていきますね。
はい。
はい。はい。じゃあ、1つ目ですね。まあ、ちょっと、なんだ、こういう時って、なんかニックネーム、ラジオネームみたいな、あるんですけど、ラジオネームとかはいただいてないので、まあ、まるさん、はい、七七さんっていう形で、はい、来ましたっていう形で、はい、いけるだろうと思うんですけれども、まあ、お一人目が、いつもリアルな情報をありがとうございます。オープンルーターで1位になっている MIMO V2 Pro というモデルをぜひ試してもらいたいですと。はい。うんうん、まあ、ちょっと今の、現時点で、ちょっとすいません、気づくのが遅くて。なんか今更感みたいな感じではあるんですけれども、はい、まあ中古モデル系だと、まあまだ最新寄りかなみたいな感じなのかなと思っておりますが、今多分オープンルーターで1位ではない状態になってしまったんですけれども、一時ね、なんか結構話題には上がりましたよね。シャオミの出してるモデルということでちょっと話題になったんですけれども、まあ一番わかりやすい特徴は100万トークンコンテキストを扱えるというようなところが、まあ結構、いい部分なのかなっていうふうに思っていて、で、あとちょっと特徴的だなみたいな思ってるのが、まあちょっと9円 3.6 プラスとかの方が、まあ今ディスカウントも入ってて安いっていうのはあるんですけど、まあとはいえ、インプットプライスがなんかこう段階式、まあ、たまにあるやつですよね。段階式。256K まで1ドルで、256K から、まあ、100万トークン、1M までが2ドルみたいな感じで、段階踏んでるんですけれども、で、アウトプットプライスが、256K から、までが3ドル。で、256K からが6ドルっていうような形、なんですよね。で、キャッシュリードとかも、あると、いうような感じになっているんですけれども、なんかめっちゃめっちゃ安いわけではない
ですね。
感覚的にはめっちゃ安いわけではないなっていう感覚があって、なんかイメージ、GLM5.1 と同じくらいが、まあ、256K まで、はい、で 256K 以上を使おうとすると、まあ、逆に、倍ぐらいになっちゃうっていうような感じなんで、まあ、なんかそんな安いモデルではないっていう感じですね。逆になんか9円とかだと、まあそれのだいたい2分の1ぐらい、2分の1いかないぐらいでいくんで、半分よりちょっと高いかなぐらい、9円今ディスカウント入ってるんでね。まあ実際はなんかほぼほぼ一緒なんですけど、まあみたいな感じ。アウトプットプライスがまあ一緒で、インプットプライスは、256K までは、9円が、まあ、デフォルトの価格で言っても安いっていうような形になっているので、まあ、9円 3.6 プラスの方が、まあ、コスパがいいモデルっていうような感じなくらいですね。はい。で、これね、阿部ちゃんがちょっと、なんか使って結構気に入ってた印象を受けていて、
そうだね、
使ってたよね、
う
ん、なんか、印象良さそう。だよね、
いや、そう、いや、まずね、僕、
その辺の話が聞けると、なんかまあ、ある程度回答になるのかなって思っていて、
あ、確かにそうだね。僕が、はい、まあ、あれかな、登場したのが3月の18日だっていうこ ートなんですけど、
うんうん、ちょうど1ヶ月前か、
まあそのはいはい、ちょうど1ヶ月前かな。で、うん、その後すぐにオープンコード前っていう、そのオープンコードを使ってる時に利用できるそのあのモデルとして、うん、フリーモデルとして登場してきたので、うんまあ、まず使い始めたっていうところがあるんですけど、うんまあ、やっぱり僕の中で一番大きかったのが、うん、当時は僕は GLM5 とかを、まあ、メインで、うんまあ、メインというかその中華系モデルとしてはメインで、使っていたんですけど、
うん、
だからやっぱコンテキストウィンドウが、GLM5 とかだと、まあ、あの 200K とかそれぐらいでしかないので、まあ、なんか結構まあ長時間のタスクやるとコンパクション走るよねっていうところがあったんですけど、うん、この MIMO V2 Pro はまあ100万トークンをサポートしたっていうことで、うんまあ、結構ロングランできるだろうなっていうところの興奮があったので、うん、結構積極的に使っていたっていうところがありました、うん、で実際に使ってみると正直あの最初に感じた感想としては GLM5 よりちょっと頭いいんじゃないかなっていうことを最初感じてました、うん、なんか同じようなタスクやらせても結構鋭い回答してくれていて、うん、なんか最初の初感はすごく良かったたんですよ。
5.1 よりっていう、
あ当時はねまだ 5.1 は出てなかったんで5との比較だったんですけど、
うんうん、まあ今逆に言うと 5.1 多分触ったことあると思うんやけど、うん、5.1 と比べたらどうとかってなんとなく
正直 5.1 自体の評価が僕の中で全然良くなくて、うん、それ前回のポッドキャストで話したと思うんですけど、全然そのインフラとして多分安定してないのか、まああの、うん、なんか回答が揺れたいっていうか、なんだろう、
もう根本的に不安定っていう、
そう根本的に出力が不安定っていう状況があるので、僕の中で 5.1 自体の正しい評価があまり測れていない、うん、なんかいい時は確かに鋭い回答をしてくれたっていうの前回話したと思うんですけど、なんかあんまりこう、うんうん、僕の中のベンチマークには 5.1 できないなっていう感覚が強くなって、ちょっとまだほとんど比較ができないかなと思ってます、うんうんうん、でただその MIMO V2 Pro も、まあ、なんか中華モデルあるあるなんですけど、ちょっと、うん、あの会話が長くなると途端にこう出力が破綻し始めるっていうのがあって、うん、例えば MIMO V2 Pro でよく起きていたのは同じことをひたすら連呼しだして、うん止まらなくな
る。GLM 系でもあるやつね。うん。
そうそうそう。が、うんうん、とにかく多かったので、なんか実用には乗せられなかったっていうのが、うん、まあ結論としてあるんです
けど、
うんうんうん。
まあ一瞬良かったけどってことね。
そうそうそう。うんうん、一方で、その GLM4.7 の時みたいな、うん、そのコンパクションした瞬間に、うん、なんか過去のコンテキストを全部忘れてしまったりとか、過去に依頼していたルールとかを完全に忘れて、うん、なんか暴走し始めるみたいなことはなんか V2 Pro にはなかったので、なんか、
うんうんうんうん、
まあベース基本的には、まあ、GLM5 に行くかどうかぐらいで、まあでも 4.7 よりは確実に GLM4.7 よりは確実に頭がいいみたいな感覚でした。うんうんうんうん、まあ、これがね安定していたらかなりこうメインのモデルになり得るなっていう感じではあったんですけど、まあ、このループの問題とかが起きてしまったんでどうしても使えなかったっていうのが、まあ、当時のでした。
なるほど、うん、なるほどなるほど。ちょっと話変わるけど QN3.6 プラス使った、うん、実際。
あ、僕使いました。はい、
うん、結構いいよね。結構なんかそういうなんだろう不安定さ全然ないよね。
QN3.6 プラスには一切不安定さは感じてなくて、うんまあ、本当に、うん、なんだろうな、多分 GLM5 とか GLM5.1 よりも、まあ、よく動いてくれるなっていうような感覚を得てますね、
うんうん、やっぱそうよね、うんうん、なんか俺もなんかそんな感じがする。ちょっとね、そうそうそう、なんか QN3.6 プラスであのなんか前回ぐらいに話してたその記事を書くドラフトっていうかこう情報収集してくれるやつだと、なんかマストラでやろうとすると、うん、俺が使おうとするときはあのストラクチャーアウトプットに対応してないっていう問題があって、 なんか実際にじゃあ、なんか記事っていうか、その、なんか日本語性能的にどうかみたいなところは測れてなかったんですけど、ちょっとなんか今、実際にもうフリーから有料版になったってとこで、もしかしたらまたストラクチャーアウトプットが対応してるかもしれないんで、ちょっとそこ試したいなっていうふうに思っています。ちなみになんか 9円、3.6 プラスを9円コードで、9円オースみたいな、オースログインみたいなんで入ると、うん、1日1000リクエスト分。
いや、それめっちゃありがたいな。
阿部ちゃん、俺が言った時さ、月1000リクエストと勘違いしてたよね。
いや、だって普通そう思うでしょ。
俺ずっと、1日やのになんか、1000リクエストすぐ枯渇するじゃんとか言って、どんだけ使うんよとかって思ってたら、そもそも月単位だと思ってたっていう。そう、9円コードで今、9円 3.6 プラスが、1日1000リクエストっていう、結構相当量使えるような、破格なのが出てるんで、ちょっとぜひ、なんか試してみてほしいんですけど、俺ちょっと実際、9円コード入れてやってみたよね。結構安定してた。
あ、本当ですか。
うん、かなり安定してた。
じゃあ結構、なんかまあ、サブで使うやつとしてはかなり優秀だと思いますよ。
うん。うん、まあ、ただ、9円 3.6 の、まあ、一応ちょっとなんか、プライバシーポリシーとかなんか、
まあまあ、
利用規約とか見てたら、うん、なんかデータ利用はする可能性があるみたいな感じで書かれてたから、
うん、
まあ、本番のなんか仕事とかでは、使わない方がいいのかな、みたいな。だからなんか、遊びプロジェクトでぐるぐる回しとくみたいな。なんかそんなんでは、9円 3.6 プラスを9円コードから、1日1000リクエスト分使うっていうのはかなりいいなっていう感じなのを、まあ、得てますと。うん、はい。まあ、ちょっと補足というか、かお得情報を共有でした。はい。まあ、そんな感じかな。じゃあ、なんか実際、まあ、この人の、この方への回答としては、まあ、実際どうだったかっていうところで、まあ、一瞬良かったんだけど、まあ、中華モデルあるあるの不安定さが、あったっていう感じですね。
まあ、そんな感じかな。ちょっとこれ、ただ、まあ、オープンコードに登場したばかりの話なので、うん、結構モデルってやっぱり、訓練された時の。
オープンコードとの噛み合わせとかもね、あるしね。
そう、そこもあるんで、なんかその、シャオミのコーディングプラン、あるんだっけ、
うん、
とかで、なんか、シャオミがおすすめしてる、何か、その、ハーネスを使ったらより性能が引き出せてもっと良くなる可能性は全然あるのかなと思ってるんで、なんか引き続きウォッチなのかなとは思ってるかな。うんうんうん、
まあ、ただなんかコスパだけで言うと9円 3.6 プラスの方が安くていいんだったら、まあ、ね、まあ逆にウォッチしとく必要すらないみたいな感覚もあるよね。なんか、うん、じゃあ他の、
まあ、
他のやつを見といた方がいい。うんね、なんか値段的にも、それ見るんだったら俺ミニマックス 2.7 とか、なんかミニマックス 2.7 の後継をちょっと期待してウォッチしとく方が、あれだと GLM5 の3分の1、あ、2分の1かとかになるから、やっぱ圧倒的に安いし早いっていうのが、ミニマックスか。ミニマックスの 2.7 があるんで、なんかそっちの、まあしかもあのサブスクだとね、コーディング以外にも使っていいっていう前提だから、なんかそっちの方が可能性感じるよね。なんか利便性だけで、ウォッチしとくという意味合いで言うと。なかなか、なんかコーディングっていう意味では強いのが他にいっぱいいるからね。GLM もそうだし、QM もそうだし。
そうだね。まあなんか僕の中で中華モデルとしてなんか期待感があるのは、うん、まあ GLM とか QN とかミニマックスとキミとまあミモなのかなみたいな、こういう並びでざっと見てて、うん、まあなんかそれぞれ光景がどうなってくれるかがすごい楽しみかなって思ってます。
じゃあまあちょっとそんな感じで、まあ微妙だったけど、引き続き阿部さん的にはウォッチで、山本的には他の見ときゃいいんじゃねっていう感じで、
はい、
はい、まあ今のところの、はい、結論でした。はい、じゃあ次お二人目いきます。はい、まあこの方も特にお名前とかはないのでそのまま読ませていただきますが、いつも拝聴させていただいてます。お二人に質問なのですが、 普段どのようにして AI に関する情報をキャッチアップされていますか？注視しているサイトや利用している SNS など、情報収集の仕方やインプットアウトプットの仕方、日々の、習慣など幅広く教えていただきたいです。よろしくお願いします。私はこちらのポッドキャスト X を流し見するくらいですが、です。はい、
うん、
じゃあ安倍さんどうでしょう。
いや、てかまずあれですよね、ちょっと僕嬉しいなと思ったのが、なんかあの、うん、X を普段見てるのとこのポッドキャストを聞いてるので情報収集されてるっていうので、うん、なんか一つ情報収集の、うん、なんか起点になってるって思ったらすごく嬉しいなって思った。
いや確かに誇らしいよね。
ありがたいな。
誇らしいな。
誇らしいな。ありがとうございます。ありがとうございますって感じ。はい。で、まあ、じゃあ僕がどんな収集をしてるかですかね。まあでも、僕も X で情報収集っていうか、一番、なんでしょう、最新の情報をキャッチするのはやっぱ X から流れてくるのが多いかなっていうふうに思ってて、で、もうなんか僕がメインで使ってるその X のアカウントはもう、AI の話ばっかり、まあ自分も AI のツイートするし、まあ見るのも AI の情報ばっかりなんで、やっぱそれに、なんでしょう、フィードが完全にこう最適化されていて、もうどんどん情報流れてくるので、なんかまあ流し見してるだけで、なんか最新の AI のモデルの情報だったり、まあ AI を使ったライブラリの情報っていうのがバンバン流れてくるので、結構そこが、なんか情報を収集する起点の一個になってるかなって思ってます。で、あと、まあ、やっぱり他にも、なんかそこで自分、なんかそこっていうのはどっちかっていうと受動的に、こう、情報を取りに行く。なんかまあ、流れてるのを見て、最新のを追っていくっていうのが、まあ、X がメインなんですけど、逆にか、能動的に情報を取りに行きたいときに、どうしているかっていうと、やっぱり、チャット GPT のやっぱディープリサーチは結構、まあ、幅広く見てくれるし、分析もかなり、まあ、優秀だなっていうふうに感じるので、まあ、結構そこに自分が普段考えていたり作りたいことのアウトラインを流して、まあ、調べてもらうっていうのをよくやるんですけど、なんか結構帰りにこう僕は自転車で帰ったりするんですけど、自転車乗る前にひたすら音声入力でバーって喋って、なんかディープリサーチ10分とか20分かかるんで、自転車声で家に帰ってる間にその結果が出てくるんで家帰ってみるみたいなことをやったりとか、まあ、あとはあれかな、普通にコーデックスとかクロードコード上でもなんかこういう観点で調べてほしいですっていうと、結構情報を収集してきてくれるので、まあそういうのをで、まあ AI に依頼して収集したりします。で、あと最後に僕の中で結構、まあ一次情報ではないんですけど、結構見に行ってるのはレディットがあって、なんか、レディットって結構なんかボットをブロックするんで、なんかそういうコーデックスに依頼したりとか、チャット GPT とかで調べてって言っても、レディットの情報は取ってきてくれないんですよ。けど、レディットって結構、なんかユーザーの生のこう声がいっぱい転がっていて、なんかこういうのやってみたとか、こういうのどうみたいな。新しいモデルこれでだけど、みんなどう思ってるみたいなのが、結構、みんな活発に話し合ってるので、なんかそこ見に行ってみんなどう思ってんだろうとか、なんか自分が困ってることを調べたら結構同じことで困ってる人がいたりして、まあなんか一昔前のスタックオーバーフロー的な感覚が若干あるんですけど、まあそういった感じで情報収集に使っているっていう、まあざっくり僕の情報収集はこんな感じですかね。
これはまあ X はまあ普通に流れてくるよねと。で、あと YouTube のあのなんかマサオさん、マサオさんのやつは見るようにしてるって感じかな。マサオ AI じっくり解説 CH チャンネルっていうやつは見てます。で、まあレディットも、まあ自分が検索したらレディットが多いからレディットに引っかかる、まあレディットで明示的に検索しようとしてるわけではないけどレディットに当たるっていう感じで、で、あとディープリサーチがスマホからディープリサーチかけるのと 5.4 プロで検索のケーパビリティつけて検索させるのを並行でやるっていうのはかなりやる。まあこの辺がまあ基本的で、まああとなんか趣味的にはなんかマストラのブログを見る のと、あとオープンコードとオーマイオープンエージェントと、あとオープンハンズとかジェミニ CLI とか、その辺のチェンジログ見るのは好きって感じかな。なんかどんなものがこう入ってきてるのかで、どういう動きができるようになるかっていうのがなんか結構わかりやすいから、なんか逐一見てるね、どんなことができるようになったんだろうっていうのを。あとマストラもかな、マストラのチェンジログも結構そういう意味ではどういうことができるようになったっていうのから、それを起点にじゃあこれができるようになったってことはどういうことができるようになるかなみたいな、まあ僕はどっちかというとなんか AI サービス作りの観点での参考にっていうのが多いけど、うん、なんかそういうイメージなのかなって感じですね。 あとオープンルーターの、あのモデルの欄はめちゃめちゃ見に行くね。
はいはいはい、
新しいの出たらあそこの一本って上に出てくるから、あそこを見てると、あ、最新これかみたいな。
なるほどね。あ、でもなんか僕今その話聞いてふと思ったの、なんかマストラのブログ見るとかっていう文脈っていうと、うん、確かになんかオープン AI とか、まあ、
うん、
クロード、
あの辺もね、
まあ、アンソロピックのね、うんうん、あの辺はまあ定期的に見に行ったりするし、なんかまあ僕は結構そのエージェント周りのその実装レベルでなんか、まあ、今の動向としてどうなってるんだろうとかっていうのは結構気になって見に行くっていうことがあって、なんかその一時情報として結構見に行くのは、クラウドフレアとかが結構そのエージェントをクラウドで実行するための基盤を今まあ活発的に作り込んでいってるっていうところがあるので、なんかどういうのが考え方としてあるのかなって見に行きたいときに結構クラウドフレアのブログを参考にしに行ったりとか、あとその系で言うとストライプとかショッピファイとかも結構そういうのに目が向いている、
うんうん、
まあバーセルとかもそうですよね、
うんうん、
っていうところに目が向いているので、その辺のブログを見に行ったりとかもしてたなって、
うん、ああ、ストライプのアニュアルレポートとか面白いよね。なんか、
ああ、まあ確かにアニュアルレポートかね、うんうんうん
うんうんうん、とかも結構面白いね。なんかその辺が結構あるなって感じと、あとまあなんか、うん、まあ俺は仕事の性質上結構いろんな職務をすることが多いんで、なんかこれ楽になんないかなみたいな、定期的にこれで海外含めてなんか一番最先端のサービスってなんだろうみたいなのを見に行って、じゃあそれができてる理由ってなんだっけとかを、うん、あのチャット GPT の 5.4 プロに分析しまくらせるみたいな、うん、とかなんか、
はいはい、
っていうのは逆にあれだね、チャット GPT のアプリで俺プロ以外使わないかな、ほぼもう、
うんうん、あ、言ってたね、
なんか、うん、うん、そう、使う意味がないプロ以外、なんか頭悪いとは言わないけど、なんか ただの推論というか予測だけなんで、なんか誰でもできることを返してくるから、うん、なんかプロだと本当に考察してくれるから5.4 プロにかけるっていうのはなんか必須なのかもしんないね、なんかその分析とか含めて。だからまあ俺と阿部ちゃんの、まあ、比較すると結構面白いよね、多分。なんかその多分阿部ちゃんはクラウドフレアとかより技術的にどこまでいけるようになったんだっけみたいなところとかを見に行く傾向があって、
うんうんうん、そうね、解決の仕方とかを見てるイメージ。
そうそうそう、うん、で俺は、まあ、マストラでこういうところできるのか、なんか実運用的になんか AI サービスとしてどこまでできる可能性が広がってるのかみたいなのを見たい、見に行きたがるというかみたいな、なんか そういうの違いはあるよね。だからなんか AI 駆動開発っていう意味では、まあたまにね、なんかオープンコードとお前オープンエージェントを使った時にとか、まあ、オープンコードのまあ、いろんなところにフックスがあるから、まあ、どういう事例が海外に、開発事例としてどういうのがあるのかみたいな、あ、じゃあこういうことできそうだよねみたいなのは阿部ちゃんに話したりとか、なんかそういう話はすることはあるけど、その辺はディープリサーチね、オープンコード使ってる前提だとどういうことが海外事例であるのかみたいな、なんか逆にあれだ、そう、ディープリサーチとか検索とかかけさせるときに絶対俺が言うのは、プロンプトに入れるのは、日本国内の情報ってそんなになんかやってみたっていうのが多くて、
はいはい、
なんだろう、なんか実運用レベルじゃないことがなんか結構多くて、なんかやってみましたみたいな、なんかピッチするためだけにやりました、はい終わり、なんかそこのなんかショットでやってみましたみたいなのが多くて、
うんうんうん、
チュートリアルみたいなのが多くて、 なんかそこじゃないなみたいなのがあるから、はい、まあそれで言うとチャット GPT にもできるだけまあ英語圏もしくは中国語圏の最先端事例をキャッチアップするようにしてくださいみたいな一文は入れるようにしてるっていう感じかな、イメージで言うと。なんかそれ入れるだけで全然違うかな、帰り方が。
確かに日本語で質問してるとどうしても日本語の検索というか日本語圏の情報収集したりしちゃうもんね。
そうに傾くんよね、うん、だからそれはちょっと嫌だなって思って、うん、なんでなんか そういう感じの調べ方をするかなって思う、うんうん、まあ、これは結構なんかすぐにでも使えることよね多分、
うんうんうん、確かにそうだね。
まあって感じですかね、まあ、
そんな感じですかね。
うん、うん、まあちょっとクラウドフレアのは俺にとっては難しすぎてね、なんか、
まあ、なんかね技術的な解決方法もそうかもしれないんだけど、やっぱ僕も AI でどこまで、うん、AI をどこまでこう、うん、クラウド上で自由に動かせるようになれるんだろうみたいな、まあ、なんか自分も AI エージェントのサービスみたいなのを今作ってる中で、うんうん、なんかやっぱ課題感とか、まあ、限界を感じるところがあって、うんうん、なんかそこ突破してるところとか、うん、なんか別の手法ないのかなみたいなので、うんうん、まあ、やっぱ見に行ったりする、うんうん、まあ、結構やっぱ難しいんですけど、やっぱ読み応えがあるし、うん、やっぱ気づきも、うん、まあなんか今の動き、なんだろう、
うん、
まあ AWS とかも最近はね、AWS S3 にファイルシステム投入されたみたいなので、ね、うんうん、やっぱりこう、うん、エージェントがクラウドで動く基盤みたいなのを作っていってるんだなみたいなのが、世の中の流れとしてあるっていうの、うん、まあ、なんとなく感じるから、うん、まあ、まあそういう各企業の技術ブログを見に行っていくっていうのを、うんうん、意識的にやっている感じですね。
うんうんうんうん。なるほどね。まあだから環境をっていう、動ける環境をっていう方に結構あるよね。俺は結構そうだね。なんかハーネス周りの方が好きというか見るなーって感じだね。うんうん、なんかなんでオープンクローがこんなに伸びたんだろうみたいなとか、うんうんうん、なんか、うん、なんかどこまでできて、どういう方針にするとサービスとして、まあまあそれこそ阿部ちゃんの言ってるそのクラウドに移ろうとしてる、まあ今ローカルファーストのところからクラウドに移そうとしてるって大きい文脈もあるだろうし、いやけど一方でローカル LLM がめちゃくちゃ強くなってるので、まあそうするとね、もうデバイスの方で推論させる方は早いしセキュアだしっていう風になるから、ウェブでやりつつローカルでのリソースをどう使えるようにするのかみたいなところとか、なんかそっちの方が興味が湧きやすいのかな、まあどっちかというとみたいなのはあるかもね、うん、うんうん、なんか、うん、多分ローカルに集約させていくことにはなりそうだなっていう気はして、まあ特にまああれかな、俺がてかまあ我々がやってる領域がまあ飲食領域っていうところで、まあそこまでその多分 IT 部門にその活用できるその予算がないっていうとか、なんかそういう前提とかに立った時に、うん、ローカル LLM ファーストっていうのは、まあ、一個の多分回になるかなって思って、なんかそういう意味でもなのかな、なんかどうちゃんと提供しきるかみたいな時になった時に、クラウドの高級モデルじゃなくてもできるような仕組みってどうなんだろうとかみたいな。ところはすごく興味のある領域だからっていうのがまあ前提としてあるかもしれない。そうすると多分ワークフローをどう組むかとか、コンテキストエンジニアリングどうするかとか、ローカル LLM でローカルリソースを食いつぶしながら LLM 動かすってどういう風にするのかみたいなとか、なんかその辺の方が興味が行きがちなのかな。なんかサービスの性質上行きがちっていうところあるかもしれない。だから阿部ちゃんはなんか結構多分インフラとかやることが多いから、そっちにかなり多分興味、
そうだね、
小先として向きやすいっていう、
向きやすい、
まあ、あと俺からの要望も出てくるしっていうのがあってっていう感じなのかな。だからまあまあまあ前提多分どこ調べるかは結構あるかもしれないけど、意外と各企業のブログはいいよっていう、うん、もうマストのブログ読むのはもう趣味ですから完全にな
るほどですね、はい、
うん、はい、まあそんな感じです。答えになってるかな。じゃあ3つ目 いきましょうか。
はい。
はい。まあ、これちょっと前提として、あの、コードラビットで、なんか、なんだっけ、300件ぐらいレビューさばくぜみたいな話をしたときなんかな。大変だよね、みたいな。まあ、今も変わらずだけど、みたいなのの、話にコメントをいただいたんですけれども、まあ、前提、まあ、けどなんか、前々回ぐらいとかな、なんかどっかで話したのとちょっと近しいかもしれないですけど、まあ、前提知識とかストーリーとかをスキルでステアリングできないかなと思うんですけれど、どうですかねみたいな、まあ、コメントが、来ておりました。まあ、うん、結局前後文脈分かって、まあ、特に過去の文脈分かってないから、なんかレビューがなんかトンチンカーのも返ってきて、それに素直に AI がなんか引きずられて、それを回収し、そのレビューに対応するように回収したら結局仕様がなんか過去言ったじゃんみたいにずれていくよねみたいな話をしたことに対してのコメントなのかなというふうに思っているんですけれども、これ最近なんか阿部ちゃんがさ、うん、あのオープンコードを使うようになってなんか過去の履歴、会話履歴とか全部残ってるからいいんだよねみたいな話してたと思ってて、なんかその辺が結構なんか近しいというか話なのかなって思ってるんだけど、まあ、俺はなんか逆にそんなになんか一個のプランを立ててそのプランをやりきるっていうベースでしか今んとこやってないから、そんなになんか過去の会話ログとか見たくなることはあんまりないんやけど、阿部ちゃんは結構多分、うん、あの外部の仕事とかで過去の会話ログを見て、そのバグ調査とかそういう文脈になった瞬間多分ガンガン使いたくなるんだろうなみたいな感覚があって、まあ、阿部ちゃんは多分それで結構使ってんのかなと思ってんねんけど、なんかどう、実際具体的にどういう風にやってんのかみたいな教えてもらったりできるかな。
そうね、まあちょっと質問の話とはそれちゃうけど、まあそのどういう風にその過去の、うん、まあセッションの情報を取ってるかみたいな話で言うと、
うん、
まずそもそも僕って結構その他の、まあ、外部のお仕事とかでとりあえずちょっとバグってそうだから確認してほしいですとか、なんか工数だけ見積もってほしいですとか、まあいろんな実装まではしないけどとりあえず調査したいみたいなタスクかなり多くあるんですよ。でそれやると、うん、まあ AI のセッション立ち上げて、まあオープンコードでセッション立ち上げて調査して、まあ、大体こんな感じだよねって言って会話が終わったらそこでもう閉じて、まあ、別のまたセッションを立ち上げるみたいなことまあ、頻繁に繰り返すわけでして、で、そうなった時に、じゃあ実際にそのタスクに取り掛かろうみたいな話になった時に、そのセッションのヒストリーをたどるのって、まあこれ、あの、例えばクロードコード使ってる人や、まああの、コーデックス使ってる人とかだとわかると思うんですけど、レジュメっていう機能があって、まあ過去の、まあ一応履歴をなんとなく見ることはできるんですけど、まあ、なんか、あの履歴見る機能ってめちゃくちゃ貧弱なんですよね。なんか、最後の会話のテキストの一覧だけがこうダーッと出てきてて、
うん、
各セッションの最後のコメントだけが見えるぐらいで、これ何の話してたんだっけみたいな。まあしょっちゅう落ちて、うんうん、結局前話してたやつなんだっけみたいなことになってしまいがちなんですよ。
うんうんうん、
で、一応クロードコードもコーデックスも、まあ、JSON-L っていうような形式で、セッションの履歴はなんかまあ JSON っぽいような、ログっぽいようなファイルに書き込まれたりはするんですけど、なんか結局それって検索するの結構大変だよねっていうところがあって、で、ただ一方でオープンコードの方は、あの SQLite にそのセッションの履歴とか AI が動いた結果っていうのは全部記録されるようになってるんです。で、まあ SQL なので、まあ結局クエリを作って叩けばかなり高速に検索ができるっていうところが、まあ、メリットとしてあって、いろんなこう単純にテキスト検索だけじゃなくてフィルターとかをうまく活用して、うん、まあ、高速に検索することができるので、まあ、僕の場合とかはそのセッションの履歴を検索するための、まあ、なんかツールを作って、まあ、オープンコードでなんかこういう会話昔してたと思うんだけどどうだったんだっけと思って検索すると一発で引けて、うん、まあ、再開ができるようにしたりしているっていうのが、まずその検索というかその過去の情報とか引っ張ってくるっていうのに、うん、かなりこのオープンコードが便利だなっていうふうに思ってるところ
。なんてお願い してるの？なんてお願いすると、う
ん、あ、もうね、その検索用のツールを作っちゃってて、もうウェブとかで複数の単語を入れたらそれに一致するやつがパッて出てきたりとか、あとは、うんうんうん、まあ SQL SQLite のファイルデータが一応 ローカルにあるんで、まあ、AI にちょっともう何だろう、
あ、そうそうそう、そういうのが聞きたい。
セマンティック検索っぽいこと
を、阿部ちゃんのその整えた後の話じゃなくて、なんかこれから多分整える人が多いと思うから、はいはい、オープンコード使ってる人だと、はいはい、そうするとなんかどこにあるのか、そのファイルがあるのかとか、なんか どういうふうに見てもらってたのかみたいなとか、なんかその辺が聞きたいかもしれない。
はいはいはい、なるほどね。まあそれで言うと、まあまずそのオープンコードで、まあ、履歴を検索したりとかやるには、うん、まあ、あのオープンコードのデータベース SQLite の、うん、データベース自体は、うん、あのホームディレクトリ配下に .local っていうフォルダができるんですよ。でそこの、うん、シェアっていうフォルダのオープンコードの中に、うん、opencode.db っていう、まあ、ファイルが1個生成されていて、うん、まあ、それがなんかその全てのオープンコードのデータがの集約場所になってるっていう感じなんですよ。
ああ、そのドットローカルか。ドットローカルってあれやんな。なんか Mac でアプリとか入れたら入るやつやんない。新しくの中に。ドットローカルの中にいっぱい出てくる。
で、まあそこのデータベースの中身を覗いてみると、うん、まあ、テーブルが10個ぐらい。そのデータベースの中に入ってて、うん、まあ、なんかプロジェクトとか、まあ、パートとかメッセージとかっていうのが、まあ、セッションとプロジェクトとセッションと、まあ、パートとメッセージっていう、まあ、一番よく見るテーブルが、まあ、4つぐらいあって、
うんうんうん、
まあ、なんかだいたい AI になんか履歴を検索してほしいときは、うん、なんかまずプロジェクト単位で絞ってもらうとよくて、
うん、
なんかプロジェクトの中にワークツリーっていうカラムが、プロジェクトテーブルっていう中にワークツリーテーブルって、あ、カラムっていうのがあって、うん、そのワークツリーっていうのはその作業していたフォルダを指しているので、うん、まあ今のフォルダをワークツリーで検索かけて、まずどのプロジェクトがあるのかっていうのを見つけてもらいたい、
うんうん、それをその時はドットローカルのこのSQLite のファイルを見てって言ってってことだよね。この SQ、
あ、そうそうそうそう、
さっき言ったところに見つけて、
SQLite を見てっていうところに見つけてもらって、うんうんうん、でそこで、まあ、プロジェクトを見つけると、うん、プロジェクトに紐づいてるセッションっていうのが引けるようになるので、
うんうんうん、
まあ、それに紐づくセッションを取ってくださいっていうふうに言うんですよ、うんうん、そうするとまあ大体これまでの会話の履歴のまずどういうセッションを行ってたかっていうのが、まあ、一覧で分かるようになる。セッションの中の会話ってどういう、まあ、自分が喋った話と AI が、まあ、返した結果っていうところが入ってると思うんですけど、うん、なんかそれがなんかテーブルとしたらメッセージが、まあ、なんかそれっぽいかなっていうふうに思うかと思うんですけど、うん、メッセージ自体にはなんか詳細な会話の中身っていうの実は入ってなくて、
うんうんうん、
なんかどっちかっていうとメッセージにぶら下がるパートっていうテーブルが結構肝になってて、そこに実際の会話の中身とか、
うん、
例えばツールコールしたあの履歴とか、その実際に AI が読み取ったり吐き出してる結果がパートっていうテーブルに出てるので、
る、うんうん、
まあ、パートを見れば、まあ、全部
たどれます
っていうところを教えてあげると、うんうん、そうそうそう、それをやればもう大体、まあ、分かる。
なるほどね。
まあ、自分はそれがもう理解できてるから、うん、まあ、それベースにウェブのシステムを組み上げて、うん、まあ、履歴が一発で引けるように、
はいはいはい、
引けるような感じで。
なるほどなるほど。まあ、だからそれをだから、まあ、この人のコメントみたいにスキルズに、まあ、してあげてももちろんいいしっていう感じだね。
いいね。
うんうんうん、
確かにそうだね。まあ、あと最近思ってるのは、結構計画とか立ててる間に、計画自体がすごい長時間のセッションになる、まあ、なんかずっとラリー、なんかこれってどうなんだろうみたいな話し合いをずっとしてて、
うん、
最終的にプランファイルを作ってもらった後に、うん、なんかそのプランが妥当なのかっていうのを、うん、なんか別の AI にこう評価してもらうときに、うん、なんかその今言った感じで結局 SQL の中身を覗いてもらえば過去の会話の履歴全部見れるので、
うんうんうん、
その会話の履歴をもとになんか最終的に合意を AI と合意した内容に沿ってるかどうかっていうのを評価 し、うん、してもらうこともできるなって思っ ので、あとはなんか同じようにしてプルリクエストの妥当、なんかその指摘の妥当性に関しても、なんかその直近のセッションとかを確認して、うん、会話のその実際に話していた内容と沿ってるのかどうかっていうのを、うん、まあ、なんか結構高い精度でこう見てもらえるようになるんじゃないかなっていうのは、なんか このコメントをもらった時に、なんだろう、確かになと思って、
うんうんうんうん、
で今日やってみたんですよ、試しに、うん、で例えばプランを練ってもらった後に、なんかここを見れば過去のその会話の履歴が見れるから、うん、なんかそこで話していたのと違う計画になっていないのかフィードバックしてほしいみたいな話をしたら、うんうん、ちゃんと、まあ、ログを見て確認してくれた上で、なんか若干矛盾しているようなプランになってるところが一部ありますみたいな、
うんうんうんうん、
フィードバックをくれたので、まあ、結構なんかいいんじゃないかな。
なるほど、
うん、思いました。
ある程度乗ってきた、なんか開発としてこう、なんか初期開発の時って結構方針とか変わったりするじゃないですか。なんかそうするとなんか前言ったけど、逆になんか前言ったことを引きずってほしくないみたいな時とかも、まああるっちゃあるのかなって思ってて、だからなんか安定稼働して運用に乗ってるプロジェクトだとそういうのが必要になるのかもしれないね。なんかよりし、なんかより効果的になるのかもしれないなって今聞いてて思いました。なんかもうまだリリース前でなんかガンガン変わるみたいな時、昨日まで A って言ってたけど、今日 B やってるみたいな感じになったら、逆になんか過去の文脈引き継いでほしくないみたいな時が。
ああ、まあそういう時もある。
うん、だから安定稼働してる、なんか保守とかに入ってるような、保守運用モードに入ってるようなプロジェクトがより効くかもしんないね。てかまあそっちの方が、そっちのプロジェクトの方が圧倒的に多いだろうから、なんかそういう意味ではすごく有用なのかもしんない。
まあ、確かに、うん、まあなんかたまにプランの中に例えば A って話をしてて、うん、なんかプランを作る過程で A って話をして、うん、なんか B に変わったのになんか A はやらないよとか、うん、A に引きずられた情報がプランに乗っかっちゃってる時も、うんうんうん、まあ、逆にあったりするので、うん、なんかそういう時にはなんかむしろそのセッションの流れをちゃんと読んで理解してほしいなっていうところも僕の中では感じていて、うん、なんかまあそういう意味ではまあ立ち上げの当初の方でも結構聞いたりするのかなとは思ってたりして、
あ、なんか立ち上げの当初とかで言うと、今さ俺が今このポッドキャストを自動で編集するみたいなワークフローを作ってるじゃん、うん、なんかそれでなんか一番初め、うん、チャット GPT のアプリの方で設計とかしてもらったよね、それをやる。でその時に勝手にチャット GPT 側がエージェント MD に書いてたやつがずっと残ってるやつがあんねんけど、なんかそれがなんかプロジェクトステータスみたいなのファイルがあって、うん、.md みたいなファイルがあって、まあ、これ俺だけしか今やってないからっていう前提なんやけど、なんか必ずその、一定のプロジェクトとかタスクが終わったタイミングでその時のタイムスタンプを、まあ、スクリプトでポンって取って、でそれと一緒に今何をしたのかどういう判断だったのかっていうプロジェクトステータスを一生そのマークダウンファイルに書き続けてるみたいなあって、うんうんうん、でなんか安倍ちゃんのやつだと会話履歴みたいな感じになるから結構コンテキストがボンってでかくなるけど、うん、なんかその要約した一つの文脈を一つのマークダウンにバーって書いていってて、これ多分なんかもっと増えていくともちろんなんかコンテキストがやばくなってなんかずっとは続けらんないなみたいな感覚はあるんやけど、なんか結構とはいえなんかこういう経緯があってとかって勝手にやってくれるからなんか楽だなみたいなのがあって、なんかそういうなんか要約と実態の事実情報としての会話ログがセットで紐づいてて、でタイムスタンプ込みでちゃんと保存されてて、基本要約見るんだけどもっと深掘ってみたいときは会話ログを見るみたいな、でそれがチーム全体でなんかちゃんとクラウドに上がって全員がアクセスできるような状態で進むとすごくいいんだろうなっていうのをなんかちょっと安倍ちゃんとその話をしてる中で思ってたね。なんか
いやそうなんだよね、うん、なんかそれを欲しいんだよ、うん、なんかまあいわゆるメモリー的な話だとは思う、う
ん、そう、あとなんか生データだけだとやっぱ重すぎるじゃん基本的に多分。
そうそうそう、
なんか個人運用が限界だと思うよね、なんかそうなると ローカルの個人で。
そうなんだよね。
なんか、その辺の仕組み結構欲しいよね。欲しくなるよね。なんか、その要約を書いてくれることで、なんか割と勝手に判断してくれたりとかもしたりとか、あとはその、レビュー PR チェック、うん、まあ、PR のレビューをチェックして返すやつも、なんかそれを見て判断してるような気配があったから、これはこういう観点でこういうジャッジをしたので拒否ですみたいなのをやってるのよね、うん、みたいな。
そうだね、うん、まあちょっと今回は生データを取って判断してもらうっていう、うん、まあなんかまず 取って判断できるのかなってい
う
ところの検証だったので、
うんうんうん、
そう、そこはあるんだけど、やっぱ要約してクラウドに上げて、まあ生データもクラウドに上げた方がいい
だろう、
うん、
一緒に上げて紐づく状態で、
そうそうそう、
ですると検索効率も上がるし、でなんかその上でなんかラグ化されてるみたいなとかぐらいなのかな、うん、うん、
そう、まあ、話戻るけど、やっぱそういうことやるとクラウド上に上がってれば、うん、まあ、チーム全体の共有もそうだし、うん、まあ、プルリクエストのレビューの結果の精度もグッと上がるんじゃないかな、
うんうんうん、そんな気がする、
まあ、改めて思います、
うん、そんな気がする、
うん、
それ欲しいよね。それが、
まあ、なんかありそうなんだけど、
ね、サイファーとかそれに近いんでしょうね、おそらく。
そうだね、あとスーパーメモリーだっけ、なんかそういうのも最近出て
きて、そうそう、スーパーメモリーも一応オープンコードのプラグインもあるのかな、確か、スーパーメモリ
ー、うん、うん、うん、
まあ、スーパーメモリーとかサイファーとかがその辺になるのかなっていう感じね。
そうだね、
うん、
いやちょっとね、
なんか意外と導入価値ありそうやんね。
ありそう、
うん、何回かねあれしようとしてたけどね、
うん、うん、まあサイファーはありかもね。なんかスーパーメモリーとかだと多分有料だってなってくる、
うんうんうん、
あでも
有料になるほどいるのかどうかっていうとちょっとハテナマークだもんね。
そうちょっとね、うん、そこまではいいかなって気持ちになっちゃうんだよな、
うん、
うん、
確かに、
まあ、自前でなんかデータベースとかをクラウドにポンって置いてうまいことできる仕組みが作れたらなっていうふうには思う、うんうん、まあなんか最近だとなんだっけな、オブシディアンとかを活用してメモリー作ってますよみたいなのを、
うんうん、
なんかもともとオープン AI とかでエンジニアやってた人がなんか自分が考えた最強のメモリーの仕組みってこうだみたいな X で、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃバズってたみたいなのあったりした、
はいはいはい、
なんかそれを真似したら活用できたりすんのかなとか、なんかぼやっ
と、まあ、それこそあれとかかな、マストラのオブザベーショナルメモリーみたいなが、
あ、はいはいはい、
なんかまあその辺も一つなのかな。
そうだね。
うん。
うん。まあそれも一つだと思うよね。うん。うん、
そうだね。
やってみないと分からんなって思いつつも、ちょっとやるに重たいなみたいな気持ちも
サイファーは意外と入れれそうやな。簡単にというか。セレナはもういらないなって感じ、逆に。
そうだね。もういらないかな。う
ん、セレナはいらないなって感じだな。うん。まあ、サイファーがいいのかな。すごい、なんか最近になってギュインってサイファーの利用者数が、利用者数っていうかスター数が増えてるね。一回なだらかになってるけど、なんかで話題になったりしたのかな。うん、そうだね。あ、けどスーパーメモリーも MIT で、これもなんかセルフホスト可能なんじゃない、もしかしたら。
ああ、
うん、
それだと結構嬉しいかもしれない。まあ、あとなんか最近だとオープンクローの対抗馬としてエルメスっていうエージェントが出てきてるけど、あれもなんか自立学習をする、
うん、
メモリーを自分たちで作ってるとかって言ってたから、
うんうん、
そういう機構を真似してみるのも一個ありかなって思ったりは
してる、ね、うんうんうん、まあサイファーかスーパーメモリー変なのかな。なんか前調べた感じだとオープンコードと相性いいという意味ではスーパーメモリーが結構相性良さそうな感じやったな、う
ん、まあ多分オープン、まあ僕が言った話をやってんのが、まあ、まさにオープンコードスーパーメモリーっていうオープンコードのプラグインなのかなって、
うんうん、
まあ、雑に思ってるけど、うん、どうなんだろうね、
なんかそんな気がする、うん、そことの統合をうまくやってくれたみたいな。だから、まあ、安倍ちゃんの言ってたその会話の履歴があってそこにうまく噛み合ってくれてるやつを探すのがいいでしょうね、前提として。そうするとオープンコードスーパーメモリーとかはいいのかもしれないね。
うん、うん、いや本当にそうだね。
そうだね、まあ、
まあクロードとかコーデックスを使ってる人たちもまあ一方で、
うん、
まあほとんどの人がそっちだろうから、うん、そっち側でもなんかあったらいいなって、まあ僕もたまに使うんでね、やっぱなんかエージェントハーネスがいろいろあるがゆえに情報が分散しちゃうっていうのは、
うん、けどそれで言うとオープンコードスーパーメモリーはあくまでも多分スーパーメモリーのオープンコード用の設置面みたいな話だと思うから、前提としてスーパーメモリーを使う、まあだからオープンコードとオーマイオープンコードみたいななんか立て付けみたいな感じになると思うから、だからスーパーメモリー、オープンコードスーパーメモリーを使いつつ、スーパーメモリーは別にクロードコードとかも使えるはずじゃん、うん、前提として。だからなんかそういう
多分ね、
あのそういうものとしてやるのが一番管理はしやすそうやんな。
まあ一個ねメインとなる、うん、まあそういうスーパーメモリーみたいなものを作って、
うん、
まあ入り口はどっからでもみたいな、
そうでスーパーメモリーサイファーだと多分セレナみたいな感じになるから、多分プロンプトとかをやってこう逐一こうやってもらうようにしないといけない。だから MCP 経由で多分記憶を保持していくみたいなベースだと思うよね。どっちかというとけどスーパーメモリー、うん、オープンコードスーパーメモリーとかはちょっとちゃんと見てないけど、おそらくそういうなんか過去の会話ログとかから勝手に収集していくみたいな、からなんかエージェントの動きによらない仕組みの方が結構便利そうだなって。
そうだ、ね、う
ん、セレナはだから それがあるじゃん、やっぱ毎回セレナをちゃんと更新するようにしてもらわないといけないみたいな、なんか結局エージェントによるみたいな、その管理はみたいな、そことはちょっと切り離したいよね、正直。なんかコンテキストも無駄だし時間もかかるし。
あ、そうだね、うん、そうなんですよ。まあなんかそう、まあ、履歴から自動的にみたいなところをやってほしいなって、
うんうんうん、
まあ、そうなるとコーデックスとかクロードだと、まあ、なんかそのデータの蓄積の仕方が、まあ、JSON でしかないから、うん、なんか扱いにくかったりするのかなっていうのをなんとなく自分の中で思ってたりして感じかな、
うんうんうんうん、だから両面から入れれるものの方がいいでしょうね。まあだからオープンコードがまあ 主体としてやるっていうのは前提なのかもしれない。
まあ、ちょっと触ってみたいな、
そうやね、
いずれにせよ、
うんうん、はい、じゃあまあこんな感じかな。まあ結構ちょっと話が長々となりましたが、はい、3人の方ありがとうございます。コメントいただきまして
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ今日は以上ですかね。
はい、
ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。今回はですね、ポッドキャストの方にコメントお便り、いただいた方に対する、回答ということで、まあ、ちょっといろいろ多岐にわたって、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、コメントをちょっと全部拾えるわけではないんで申し訳ないんですけれども、できる限り、回答していけたらなと思っているので、まあ、コメントであったりとかお便りとかいただけると大変嬉しいです。はい、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それでは、また次回もお楽しみください。バイバーイ。